スマートフォン、iPhone応用編。スマートフォンの操作説明はアルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記を括弧内に書いています。スマートフォン用電子証明書をスマートフォンに搭載しよう。目次。1. スマホ用電子証明書について。1-A、スマホ用電子証明書とは。1-B、スマホ用電子証明書でできること。1-C、スマホ用電子証明書のメリットと活用方法。1-D、マイナポータルアプリの安全性。1-E、スマホ用電子証明書の安全性。1-F、問い合わせ先。2. スマホ用電子証明書の利用方法。 2-A 申請開始前の確認事項。 2-B マイナポータルアプリのインストール。 2-C スマホ用電子証明書を申請する。 2-D スマホ用署名用電子証明書のパスワードの設定。 2-E スマホ用電子証明書の登録。2-F、機種変更した時の手続き。2-G、紛失時の対応。2-H、スマホ用電子証明書の利用をやめる手続き。3、よくあるご質問。3-A、よくあるご質問。1、スマホ用電子証明書について。ここではスマホ用電子証明書とは何なのか、また発行。申請の仕方にはどのような方法があるかをご説明いたします。 1-A スマホ用電子証明書とは、スマホ用電子証明書とはインターネット上での様々な申請における身分証明書です。スマートフォンにマイナンバーカードと同等の本人確認機能を持った電子証明書を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩かずともスマホだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用やインターネット上での本人確認ができるようになるサービスです。マイナンバーカードの IC チップを使って、利用者のスマホに新たに電子証明書を搭載することができます。スマホ用電子証明書サービスを利用することにより、マイナンバーカードなしで、スマホだけで、様々なサービスの利用や申し込みができるようになります。また、これまでマイナンバーカードの電子証明書を使わないと受けられなかったサービスが、順次スマホだけで利用できるようになります。 1-B スマホ用電子証明書でできること。スマホ用電子証明書は様々な生活シーンで使うことにより暮らしを便利にするサービスです。以下のサービスが電子証明書によりスマホだけで利用できるようになります。 ① マイナポータルの利用。マイナポータルを活用して引っ越しの際の手続きや確定申告などのオンライン申請ができます。また薬剤、検診情報や母子健康手帳などの自己情報の閲覧や予防接種のお知らせが届くなど、マイナポータルと同等のサービスを利用することができます。こちらは2023年5月11日より順次拡大中です。2. 銀行、証券口座の開設や携帯電話などの各種民間、オンラインサービスの申し込み、利用各種サービスの利用開始のオンライン上での申し込みをスマホだけでスムーズに行うことができるようになります。こちらも2023年5月11日より順次拡大中です。3. コンビニでの証明書交付サービスの利用。住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書がコンビニエンスストア等の店舗で取得できます。2023年12月より順次対応可能となっております。4. 健康保険証としての利用。今後、対応予定です。マイナンバーカードの健康保険証利用の登録と合わせて、スマホを健康保険証として利用できるようになります。1-C、スマホ用電子証明書のメリットと活用方法。実際にマイナンバーカードをスマホに搭載すると何が良いのでしょうか。ここでは、そのメリットを3つご紹介いたします。1. マイナンバーカードを携帯せずに各種行政手続きなどが実施できます。 これまでマイナンバーカードやカードリーダーが必要だった各種行政手続きをスマートフォン一つでできるほか、マイナポータルへログインしたり、各種行政手続きをいつでもどこでも実施することができます。2. 最高レベルのセキュリティで安心して利用できます。スマホ用電子証明書はマイナポータルアプリからしかアクセスできないように、スマートフォン内の安全な場所に格納されており、マイナポータルアプリは十分なセキュリティ対策の取られたサイト、アプリからのアクセスしか受け付けておりません。そのため、セキュリティが高く安心して利用できます。3. 今までより便利に本人確認ができて、様々なサービスで利用できます。生体認証による本人確認を可能にすることで、簡単な認証やパスワード忘れの防止による利便性の向上を実現しています。また、これまで公的個人認証サービス、オンライン上の本人確認を利用できなかった民間サービスとも連携できます。1-D、マイナポータルアプリの安全性。次にマイナポータルアプリの安全性についてご説明いたします。マイナポータルでは以下のような安全対策を行っています。1. 高いレベルの本人確認。利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを用いて公的個人認証サービスを利用するため、非常に高いレベルでの本人確認を行うことができます。これにより、なりすまし、改ざんを防ぎ、本人によるデータのやり取りであることを担保するため、高いセキュリティを確保します。2. 通信の暗号化。マイナポータルは暗号化された通信によってのみアクセスが可能です。利用者とマイナポータルの間の通信は暗号化され、傍受による情報漏洩の防止及び改ざんの検知が可能です。また利用者はサーバー証明書を調べることで、接続先が本物のマイナポータルであることを確認することができます。3. 利用履歴の確認。過去のマイナポータルの利用履歴を確認することができるため、身に覚えのない操作について、確認の上気づくことができます。1-E、スマホ用電子証明書の安全性。スマホ用電子証明書の安全性についてご説明いたします。スマホ用電子証明書は、GPSE というスマホ内の安全な場所に格納しています。GPSE とは、グローバルプラットフォーム、GP、使用に対応したセキュアエレメント、SE の略称です。1. GPSE とはスマートフォンの中にある IC チップです。2. GPSE には必要最低限の情報のみ格納されています。IC チップには必要最低限の情報のみ格納されており、税関係情報や年金関係情報など、プライバシー性の高い情報はスマートフォン内に記録されません。3. GPSE に格納された情報は確認可能です。マイナポータルアプリを利用して、GPSE に格納されている情報を確認することができます。4. 記録された情報の盗取は困難です。GPSE に格納しているスマホ用電子証明書には、マイナポータルアプリからしかアクセスできないようになっています。さらに、不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。5. 利用には暗証番号が必要です。電子証明書ごとに暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は入力を一定回数以上間違えるとロックされます。確認の仕方ですが、マイナポータルアプリのメニューからスマホ電子証明書の確認を選択することで情報の確認が可能となっております。1-F 問い合わせ先。スマホ用電子証明書に関するお問い合わせ先のご案内です。スマホ用電子証明書のお問い合わせ。マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178 無料。音声ガイダンス4番をダブルタップしてください。平日9時30分から20時、土日、祝、9時30分から17時30分。スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失、盗難による電子証明の一時利用停止については、24時間、365日対応します。聴覚障害者専用お問い合わせファックス番号、 0120-601-785。お問い合わせフォーム https://www.kojinbangyo-card.go.jp/otoiwase/2。 スマホ用電子証明書の利用方法。ここではスマホ用電子証明書の利用方法をご説明いたします。 2-A 申請開始前の確認事項。スマホ用電子証明書の利用開始前に次の4点をご準備ください。 1. 申し込み者本人の署名用電子証明書が登録されたマイナンバーカード。 2. あらかじめ市区町村窓口で設定した半角の A4 文字と数字を含む6文字から16文字のマイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワード。 3. スマホ用電子証明書対応のスマートフォン。スマホ用電子証明書に対応しているスマホ一覧は QR コードから確認できます。 4. マイナポータルアプリ。すでにインストールされている方は最新版のマイナポータルアプリに更新してください。まだインストールしていない方はインストール方法を次のページにてご説明いたします。 2-B マイナポータルアプリのインストール。マイナポータルアプリのインストールの仕方をご説明いたします。 1. まずはホーム画面でアップストアをダブルタップします。 2. 次に右下の検索をダブルタップします。 3. 検索枠にマイナポータルと入力します。 4. 右下の検索ボタンをダブルタップし検索します。 5. マイナポータルアプリのインストール画面が出てきますので入手をダブルタップします。これでアプリのインストールが始まります。 6. インストールが完了すると表示が開くに変わります。 2-C スマホ用電子証明書を申請する。ここからはスマホ用電子証明書の申請についてご説明いたします。まずスマホ用署名用電子証明書とスマホ用利用者証明用電子証明書についてご説明いたします。スマホ用署名用電子証明書はインターネット等で電子文書を作成送信する際に利用し、作成送信した電子文書が利用者が作成した申請なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。またスマホ用利用者証明用電子証明書はマイナポータル等インターネットのウェブサイト等へのログイン時に利用し、ログインしたものが利用者本人であることを証明することができます。マイナポータルアプリを使ってスマホ用電子証明書の申請をしてみましょう。まずはマイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードを入力します。 1. ホーム画面からマイナポータルをダブルタップします。 2. 画面右下のメニューをダブルタップします。 3. 画面上部にあるスマホ用電子証明書を申請するをダブルタップします。 4. 画面が遷移されたら下にスクロールし、マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードを入力します。署名用電子証明書パスワードとはご自身で設定されている半角の A4 文字と数字を含む6文字から16文字のものになります。次に利用申請するスマホ用電子証明書を選択します。 5. 利用するスマホ用電子証明書をチェックします。利用しないスマホ用電子証明書がある場合はそのスマホ用電子証明書のチェックを外します。 6. 画面下部のスマホ用電子証明書のご利用にあたっての注意事項を確認の上、確認しましたをチェックし申請するをダブルタップします。次にご自身のマイナンバーカードをスマホで読み取ります。 7. マイナンバーカードを読み取る画面が表示されます。マイナンバーカードとスマートフォンの読み取り部を合わせます。読み取り位置は端末により異なります。モバイル非接触 IC マークにマイナンバーカードの中心を当てて動かさずにしばらく待ちます。 8. カード読み取り成功のメッセージが表示されましたらマイナンバーカードを取り外します。 9. 読み取り完了画面が表示されますので次へをダブルタップします。 2-D スマホ用署名用電子証明書のパスワードの設定。次にスマホ用署名用電子証明書のパスワードを設定します。スマホ用利用者証明用電子証明書を利用申請していない場合は、 これから説明する設定は不要です。1、署名用電子証明書パスワードを入力して次へをダブルタップします。2、スマホ用利用者証明用電子証明書の新しいパスワードを数字4桁で入力します。確認のため、もう一度パスワードを入力し次へボタンをダブルタップします。3、申請完了画面が表示されます。これでスマホ用電子証明書の利用申請は完了です。完了後、数分後にプッシュ通知が届きます。プッシュ通知は、申請がおおむね8時から19時30分。平日、土日祝日とも、の場合は数分後、それ以外の時間帯の申請の場合は、おおむね翌、8時以降に届きます。2-E、スマホ用電子証明書の登録。プッシュ通知が届くと、登録の完了に進むことができます。1、登録するをダブルタップします。2、登録完了の処理が行われるので待ちます。3、スマホ用電子証明書の登録完了画面が表示されます。この画面が表示されれば、スマホ用電子証明書の登録は完了です。2-F、機種変更した時の手続き。機種変更をした時に新しい機種でスマホ用電子証明書を使用するための操作手順をご説明いたします。あらかじめ新しい機種でマイナポータルアプリをインストールをしておきましょう。新しい機種でスマホ用電子証明書を申請すると、古いスマホに登録されているスマホ用電子証明書は失効されます。古いスマホに搭載された電子証明書を確実に削除するために、古いスマホの電源を入れて、ネットワークに接続した状態で新しいスマホで操作を行ってください。1、ホーム画面でマイナポータルをダブルタップします。2、画面右下のメニューをダブルタップします。3、画面中段に表示される機種変更をダブルタップします。4、マイナンバーカード用電子証明書のパスワードを入力します。5、内容を確認し、スマホ用署名用電子証明書とスマホ用利用者証明用電子証明書の申請する項目にチェックを入れます。画面下部にある確認しましたにチェックを入れます。6、申請するをダブルタップします。7、マイナンバーカードの読み取り画面に変わりますので、カードを読み取ります。8、旧スマホ用電子証明書の失効確認の画面が出ますので、同意して次へをダブルタップします。旧スマホを48時間以内にネットワークにつなぐことで、失効の手続きを別途せずに旧スマホから電子証明書の削除が実行されます。9、新しいスマホ用電子証明書のパスワードを入力し、次へをダブルタップします。10、9と同様に、新しいスマホ用電子証明書のパスワードを入力し、次へをダブルタップします。11、申請の完了画面が表示されれば、申請は完了です。12、メニュー画面の登録するをダブルタップします。13、スマホ電子証明書の登録画面が出るので登録するをダブルタップします。14、登録完了画面が表示されます。登録完了後に生体認証を利用される場合は、生体認証などを利用登録するをダブルタップして進んでください。以上で新しいスマートフォンでの電子証明書の申請手続きは完了です。2-G、紛失時の対応。ここからはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまった時の対応方法に関するご案内です。マイナンバーカードまたは電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合には、直ちにマイナンバーカード総合フリーダイヤルまたは個人番号カードコールセンターにご連絡いただき、電子証明書の一時保留を行ってください。マイナンバーカード総合フリーダイヤルは無料です。電話番号は 0120-95-0178 です。音声ガイダンス2番をダブルタップしてください。個人番号カードコールセンターは有料です。電話番号は 0570-783-578 です。マイナンバーカードを紛失した場合は、合わせて住民票のある市区町村窓口に紛失等の届出を行ってください。また、紛失したマイナンバーカードが見つかったら、電子証明書の一時保留を解除するために、お住まいの市区町村窓口で手続きを行ってください。手続きを行うと、利用者証明用電子証明書は一時保留を解除することができますが、 署名用電子証明書は失効申請を行った後、必要な場合は新たな証明書の発行申請をする必要があります。再発行時の手数料については、お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。また、紛失したスマホが見つかった場合は、マイナポータルアプリにて、スマホ用電子証明書の一時利用停止の解除の手続きを行ってください。これにより、スマホ用利用者証明用、電子証明書の一時利用停止は解除されます。スマホ用署名用電子証明書は再発行されますので、改めて利用登録を行ってください。2-H、スマホ用電子証明書の利用をやめる手続き。続いてスマホ用電子証明書の利用をやめる手続きについてご説明いたします。Android から iPhone への機種変更や、スマホの下取り、売却、廃棄、故障などによって、スマホ用電子証明書の利用をやめるときは、利用者ご自身で電子証明書を失効させることが義務付けられています。スマホ用電子証明書を登録しているスマホから失効手続きを行うことによって、電子証明書が失効し、スマホ内の関連データも削除されます。それでは実際の手順をご説明いたします。1、トップ画面の右下にあるメニューをダブルタップします。2、メニューの中のスマホ用電子証明書の項目から失効をダブルタップします。3、スマホ用電子証明書の失効に関するチェックを入れます。4、始めるをダブルタップします。5、画面中央の注意事項を確認します。6、スマホ用署名用電子証明書のパスワードを入力します。7、パスワードの入力後、失効するをダブルタップします。8、執行完了画面が表示されます。以上でスマホ用電子証明書の利用をやめる手続きは完了です。3、よくあるご質問。ここでは、皆様からよくいただくご質問についてまとめています。3-A、よくあるご質問。最後に、スマホ用電子証明書に関するよくあるご質問のご案内です。質問1、電子証明書の有効期限はなぜ5年なのでしょうか？回答、電子証明書の安全性は暗号技術により担保されています。有効期間が長くなるほど、コンピューターの性能向上や暗号解読技術の進歩により、使用した暗号の情報が解読されてしまう恐れが出てきますので、電子証明書の安全性、信頼性を維持するため、発行の日から5回目の誕生日までとしています。質問2、電子証明書は発行当日から利用することができますか？回答、利用申請が完了後、登録の操作が可能となった旨を知らせるプッシュ通知が届きますので、登録の操作完了後に利用することができます。プッシュ通知は、申請がおおむね8時から19時30分、平日、土日祝日とも、の場合は数分後、それ以外の時間帯の申請の場合は、おおむね翌8時以降に届きます。質問3、一人のスマホ用電子証明書を複数のスマホに登録することはできますか？回答、できません。スマホ用電子証明書については、お一人につき署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書を1枚ずつ発行できますが、登録できる端末は1台のみとなります。質問4、公的個人認証サービスの電子証明書は何に使うのでしょうか？回答、公的個人認証サービスで発行された電子証明書を利用して、行政機関等が提供しているインターネットを利用した電子申請、届出サービスを利用することができます。以上でスマホ用電子証明書の申請の仕方についての講座は終了となります。